にちは、杉林智彦の経営はデザインできる、ナビゲーターの南雲です。そして番組パーソナリティの杉林智彦さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。こんにちは。
さあ、こんにちは杉林さん。
はい、
うん、今回はですね、
はい、
久しぶりにゲストをお迎えしてお送りします、
うん、そうなんですよね。本当久しぶりですね。
はい、楽しみにしておりました。
もう1年はお呼びしてないですね。
そうですね。
そうですよね、
で、まあ、今回はね、うん、まあ、ズーム収録という形でね、
うん、
この方が来ていただけるということで、早速お名前だけ紹介したいんですが、
そうですね、
明日の株式会社代表取締役の村尾澄江さん、
はい、はい、お呼びさせていただきました。
はい、この方、まあ、うん、どんなご縁で今回ゲスト対談が実現したんですか。
そもそもリスナーの皆様にちょっとお伝えしたいことがあって、今後そのゲストさん、増やしていこうかなと思っているんですけど、ゲストさんにどんなことをお聞きするかっていうことを皆様にお伝えしたいなと思うんですけど、まあ、基本経営者の方をお呼びしようかなと思ってます。で、はい、その中でデザインをどうやって経営に生かしているか、経営にとってデザインって一体どんなことなのだろうかっていう、そのテーマを軸にゲストさんをお呼びして、逆に私がそこをこう紐解いていくっていうね、そんなスタンスの、うん、ゲストさんの会にしていきたいと思うので、まずそのことを知っていただきたいなと思ってますね。
なるほど。
うん、で、月1デザイン経営成功事例っていうのをね、お伝えさせていただいてるんですけど、
はい、
そのいわゆるデザイン経営を成功させている経営者っていう立て付けで、私の勝手な視点でですね、あ、この人はデザイン経営されてるなっていう方をですね、
はい、
勝手に私の観点でオファーをかけさせていただいて、で、来ていただいてインタビューして、その謎、その秘密を解き明かしていくという、そんな風にしていきたいなと思うので、
はい、ワクワクしてきますね。
うん、経営者の方はもちろん、そうじゃない方も、ね、デザインを経営に使うとか、どうやってデザインを使って物事を動かしていくんだっていうことにね、ご興味のある方は生の経営者の方のね、声と中身が聞けるので、ぜひ期待してですね、お聞きいただければなと思います。
わかりました、うん、じゃあそれでは早速ですが、スペシャル対談パート1をお楽しみください。
はい、ね、はい、じゃあお聞きください、どうぞ。改めてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。私も楽しみです。
ちょっと経歴も踏まえながら、この村尾澄江さんがちょっとどんな人かっていうことも、多分経歴を聞いていくと、あ、こういう人なんだってことがイメージつくと思うので、今一度ですね、ベーカリーカフェに行きながら、その上海に行ったじゃないですか、
うん、
これは自分から行きたいって言ったんですか、それともどんな形で上海に行かれたんですか。
キーワードとしてはいくつかあると思うんですけど、私鳥取県生まれの6人兄弟の長女で、うん、21歳で結婚してから大学に行ってるんですね。玉川大学文学部教育学科の通信なんですけど、でそこから就活をするわけなんですけど、そこで自分を売り込んで、うん、その会社に行くっていう体験をさせてもらって、でその社内では新規事業の立ち上げメンバーでしたので、その中でこう社内で海外セクションができたっていうことを機に、まあ、自分で手を挙げて、
うん、
もう20代のこの勢いでしか、うん、この経験はありえないなと思ってましたし、
うん、
それが本当に大きな、まず自分の人生のターニングポイントでもありましたね。
なるほど。
自分の人生をデザインしたスタートは多分そこだったと思います。
なんか20代に、なんていうんですかね、やっておきたいというか、何かチャレンジしたいという、こう思いが強かったってことなんですかね。
そうです。今カッコつけて言うとそういう話ですけど、今 50代になって思うことは、
うん、
20代って何してたかっていうと、自分のアイデンティティに、自分の生まれだとか、生まれてどういう学歴があってとか、そういうアイデンティティに初めて 仕事して、うん、いろんな可能性を見出したり人とのご縁があってだんだんキャリア形成ってしていくと思うんですけど、
うんうん、
もうただ20代でぶっちゃけ勢いしかなかったので、
うん
うんうん、はい、まあ、勢いと必然の出会いかなと、
うんうん、
結果たまたま海外だったと思うんですが。
なるほどね。
はい、
上海どれくらい行ってたんですか。
足掛け3年行ってました。
結構行ってましたよね。
行ってました。だって帰ってきたら小籠包みたいなって帰ってきましたもん。なかなか人生マックスな感じで帰ってきた。
そうなんだ。
お酒も飲めませんでしたからね私。
あ、そうなんですか。
大酒飲みで声が大きくなって体も大きくなって帰ってきましたから、
うん、あ、なかなかの中国で覚醒したんですね。
そう、3年間で仕上がって帰ってきた。
あのちょっと、違う角度の質問なんですけど、20代ね、あのもう若かりし結婚されて、
はい、
3年間ちょっと単身赴任ですよね、
うん、
ご主人は何かおっしゃってませんでした。
夫の立場からすると、夫はあの車の板金屋なんですね、職人さんで、うん、朝から夜コツコツ、うん、はい、あの人生を積み上げているような方が、あの人なんですけど、尊敬する一人でもあるんですが、うんうん、なので自分のリズムで生活をしていて、
うん、
私はなんか出たり入ったりするような人間だったんで、まあ元気であればいいでしょうくらいの。
上海行っても何歳でしたっけ。
27歳に初めて行って31歳で帰ってきて、中国のちょうどぐっちゃぐちゃの頃ですね。 WTO 加盟前の上海ですから、うん、中国ですから。
上海が上海になる前ぐらいの話。
そうですね、
時期ですね。
上司が来ると昭和30年代を知ってらっしゃる方の、うん、それがもうなんか3年ごとくらいにどんどんこう、まあ、インターネットの当時スタートしてましたから、
うん、
ものすごい急激に拡大して
る。当時の日本にいる3年より明らかに変化が激しい方、それ多分上海。
すごい、もううねりがすごかったですね。だから日本人として持ってる常識なんか軽く吹っ飛ぶんですよね。本当にもうこの鼻っ柱ポキンと折られる瞬間っていうのは何度もありました。
なるほど、常識を吹っ飛ばすっていうのはそこら辺からもともとベースであったんでしょうね、村尾さんはね。
そうでしょうね。その時はこう自分の中の、まあ、知識が少ないし経験も少ない中、
うん、
やっぱりそれがもうひっくり返るくらいの毎日大騒ぎで、
うん
うん、で悩む暇もなかったですし、走りながら、うんうん、もう自分が一緒に拡大していくようなイメージでした、
ね。うん、でもその時期の上海のもう変化具合と、あのスミエさんの何かがこうマッチしたんですかね。
面白かったですね。
だろうな。
どこにつながるかっていうと、やっぱり自分のアイデンティティにつながってくると思うんですけど、
はい、
ちょっとお話したかもしれないけど、私母が、ね、いなかったものですから、
はい、
あの転校も7回してますし、
うん、
いろんなところでこう、ね、子供時代にこう転校したり親戚のお家で住んでたりっていう、
うん、
自分の居場所がずっとないと思って、
なるほど、
こう割と生きてきたし、こう仲良くすればすぐみんなと離れてしまうような、そういう環境だったので、
うん、
だから初めてこう自分の力で好きな人と出会って、
うん、
仕事もめちゃめちゃ面白かったですし、
なるほど、
本当にそのアイデンティティではなくて自分が声に出したこと、
うん、
自分が積んできたことでいろんな方と出会えたり、うんうん、自分が稼げたり、そこにものすごい価値があってもいいんだって自分に許可できたのが20代だったと思います
。許可ができたんですね、
はい、うん、どっちかといえばね、価値がないと思ってましたから自分のことはものすごく。
なるほど、なるほど。あのそのちなみに現地で、うん、立ち上げていったんですね。
そうですね、ベーカリーカフェの立ち上げが主の仕事ですね、うんうん、
実際立ち上げて、
うん、
まあ、流れに乗せたっていうところまでやられたってこと
ですか。そうですね、3店舗目の途中で、まあ、帰国したんですけれども、うん、
実際には どういうことを立ち上げてもいろいろあるじゃないですか。
はい、細かく言うと、もともとベーカリーカフェ母体が、まあ、パン生地を作ってるメーカー側 で日本でベーカリーカフェを立ち上げてみたら、時代的には、まあ、スターバックスさんとかタリーズさんとかが出てきた時代で、その、まあ、仕組みを今度は中国に持っていこうっていうのが新事業だったんですけども、もともとはハンツオという中国の中で上海からちょっと3時間くらい離れたところ、クイ州とか広州というところに、自社工場を立ち上げて、まあ、そこから焼成工場を立ち上げて、まあ、パンの販売をしようっていうのが取ったかりです。でその横に、まあ、焼成してますから、そのテストとして工場の横にベーカリーカフェを立ち上げて、その中国にいらっしゃる日本人向けにベーカリーカフェを立ち上げたのが、これが1号店、で2号店、はい、実際には2号店が上海の新天地というところで立ち上げるわけですけど、島耕作も上海に来てたんですよ、その時代に、で、まあ、島耕作の愛人が、まあ、上海の本当に新天地でワインバーを作るっていう、そこと全く同じ時代に、その同じ新天地で私たちはベーカリーカフェを立ち上げてたっていう経緯なんですけど、だ時代が日本の企業が上海に向き出した頃ですね。
そうですね、
まさに、
なるほど。でも、いわゆる、まあ、日本の企業が上海ないしね、中国に出店するっていうのは、そのある意味、まあ、縁もゆかりもないって言ったらですけど、知られてないわけじゃないですか。
はい。
それをこう、経営として成り立っていく過程で、どうやって知ってもらう活動とか、集客ですよね。集客とかっていうこと、どういうふうにされてたんですか。
これ2つ明確にあって、まず1つは、こう、日本人の方って、ちょっとこれ言葉選ばず言うと、まあ、単身赴任の方が多かったんですね。特に銀行系の方とか、
はい、
でそういう日本人のコミュニティっていうのを最初に入れていただいたんです、まあ、5年縛りとかで、まあ、飛ばされている方も正直いましたし、そういう上海の中で日本人のネットワークの中に入れていただいて、いろんな情報をいただくと、まあ、当然なんかどこにお金を落としているかとか、暮らしの中にそのパンの文化がどういう立ち位置かっていうのを見せていただいて、マーケットを一つ作っていく、まあ、最初は日本人ターゲットの一つがそこ、ともう一つはアジア一の日本人学校のそばにベーカリーカフェを立ち上げて、その日本人向けのパンを作ろうということで、そこにも売り上げを持っていって学校にも、実際に営業に行きましたし、そういったことでこう日本人の方を中心に最初はマーケットを作ったと、
そのマーケット、まあ、お客さんを選ぶ、まあ、日本人相手っていうのもそうですけど、そこら辺は、当時のこう住江さんとか、まあ、かなり上司の方とあそこでやりながら決めていったんですか。
そうですね、まあ、うちの会社はいいも悪くもその当初は全く予算の出ない会社だったんですね。新しいことに対してペンの話、ペン1本買うのもアジア講座言われるっていう、だから独学で私も Mac で勉強して自分のポスター書けるようになるとか、そういう反対にいろんなアクションにつなげさせていただいた会社でもあるんですけど、なので私行って、まあ、最年少クラスの役をもらって、権限をもらうんですけど、実際には通訳の方と一緒に動いて、自分でリサーチして、それを、まあ、本社とものすごい時差がありましたから反対にフィードバックして、OK なかなか出てこないみたいな、なんか先やらかしちゃえみたいな、そういうところもありましたので、どっちかといえばアクションはその帰国子女の通訳と、まあ、秘書が一人ついてたのと、まあ、日本の文化に強い方がもう一人ついてたので、その3人でパートナーシップ取って、
なるほど、
店舗の立ち上げをしてましたね。
じゃあ実際にその日本人コミュニティの開拓だとか、そこに行くっていうのも生でこう住江さんがこう足で歩いて
る感じです
ね。なるほど。
その秘書の方とかからもちろん、ね、セッティングはしてもらったけど、自分はちゃんとチャイナドレス着て それなりにこう、まあ、この顔で20代はもう本当子供みたいな顔だったんで、ものすごいそういう社交場に出ても正直バカにされるようなスタートでしたから、自分をこう大きく見せるというか、そういうのってもう業にね、あれば業に従いじゃないですけど、そういうことも身につけさせてもらいましたし、
はい、この村尾すみえの存在をすごくかたどった時な感じしますね。
そうですね、
なんかそこから、まあ、上海行って、ね、戻ってくるにあたって、なんかその先はどういうふうにしていこうって、その時は、まあ、日本戻るにおいてもどんなイメージがあったんですか、人生どんなふうにしていこう。
きっかけは義理の父が脳出血で倒れて、まあ、結局今ね要介護ついてますけど、そういうきっかけがあって帰ってきて、まあ、ちょっとこの仕事だけの人生っていうことを考えるターニングポイントだったんで、結構日本帰ってからは私ちょっと鬱っぽくなりまして、こう中国の方と一緒に暮らして、やっぱり毎日こうある意味自己表現して、毎日新しいことが起きて、毎日問題があって、ものすごいいろいろ人生の変革があって、帰ってきたらやっぱりギャップがあったんですよね。声の大きさはじめ、自分のこの表現の仕方も日本人とはやっぱり3年離れてみると、だからウェルカムな感じもなかったですし、じゃあこれから日本で私は何ができるんだろうって、ものすごい悩んで、31にして、人生瞑想っていう。
なるほど。
はい、
激しかっただけに、激しいだけに、なんだろう、ギャップがありすぎたんですね。
でもドーンドーンって感じでしたからね。
なんかどうしたい回したいも出てこなかったですかね、
今思うと31歳自分探しってだいぶ遅咲きだよなって思いますけどその時はそれしかないから、さてどうしよう、介護もありましたし、
そうですね、
はい、
なんかそんなね、もうすでに山あり谷ありが始まってる人生ですけど、村尾すみえさんの、そこからそのどうしようっていう、ある意味こう谷間の人生から楽天に向かうじゃないですか。
はい。
これ何があってそうなってたんですか。
まあ、具体的にはその帰国後、まあ私は、ね、一応妻でもあるんですけども、その義理の父に対して介護っていう新しい課題ができて、
はい、
でまあそれでヘルパーの資格取って。学びは好きな人間なので、じゃあまず知識からと思ってヘルパー取ってみたけど、実際には家族からの介護というのはやっぱりなかなか難しくて、でまあ働く理由として、正直もうぶっちゃけ言うと、その介護の業界に入れば外に出れるなっていう。
なるほど。
はい、もう24時間妻としてその、ね、義理の父や母のところにいるっていうことも耐えられなかったですし、そのことは正直できないなと思いましたし、で介護会社に入った時にやっぱり新事業の立ち上げで今までの経験も生かせましたし、それでまあ1年半ほど介護の会社に入れていただいてたんですけども、ここでね、ヘルパーの教育ですとか事業所の立ち上げを、当時やっぱり30件くらいやりましたから。
そんなやったんですか。
嬉しかったですね、やっぱゼロイチ好きな人間なので。
なるほどなるほどな。
こうもう仕上がったものを、仕事にするよりも、生み出し続けるっていうことにものすごくパワーを感じてたし、聞いて答えがないところに進んでいくわけですから、
それが介護が1年半やった後っていうのは年齢的には 33、34とかぐらいですか。
33
ぐらいですかね、
はい、
ちなみにそこまでの中で、まあ、海外行ってちょっと路頭に迷いながら介護分野に行くっていうのを今思い返してみると、そこに清水さんにとってなんかデザインっていうこと自体がありましたか、それともそんななかったですか、意識として。
今言葉を選んで言うとありますよね、
うん、
この20代の時は自分の人生を初めてデザインできた、
うん、
で30代は迷いはあったんですけれども、
うん、
やっぱりこう仕事と、
うん、
こう家庭というか家族を切り離さない働き方って何だろうって、やっぱりそこも今の自分の会社につながっていく一番大事なポイントだったなと思うんですが、
うん、
だそういう新しい働き方のデザインをものすごく模索してた時代だったのではないかなと。
なるほど、
私にとってはその、ま、飲食という部門と介護って全く違う業種に見えるかもしれないですけど、私からすると同じ、
うん、
何かこう新しいものを生み出しながら、その生活に必ず欠かせないものとして、
うん、
デザインする、まあ、先頭というかそういう役割をいただいてたなと、
うん、
何が大好きですからね、
楽しいんですか、うん、その生み出していることだと思うんですけど、
うん、
何が楽しいですか。
やっぱり、まあ、成果物としてはね、あのいろんなコンテンツがあったと思うんです。店舗であったり、うん、事業所であったり、うん、マニュアルであったり、うん、もう一番はやっぱり人かなと思います。
あ、人のどういう
人とのつながりですね。
うん、
いろんな人があっていいし、
うん、
結局、ね、あの経営につながるんですけど、お金のこと言えばお金がなければいろいろありますけど、最終的に助けてくださるのはいつも人ですし、
うん
うん、人と人とのつながりが一番私は仕事の中で大切だなと、うん、まあ、ご縁のデザインというか、
ご縁のデザインね、
うん、同じ人とね出会ってもそれをどう一緒にこう作り上げていくか、
うん、それはまあ、もちろん30時にね、まあ、立ち上げ上海もそうでしょうけど、そういう人との人とつながって何かするっていうセンスだったり感覚はずっとあったんですかね、昔からね。今も
あったんでしょうね、
うん
うん、なんだかんだ、まあ、兄弟が多いところで育っていろんな方に育ててもらってますから、そういうこともそのことを私は寂しかったり、自分がどこにも行けないって、その寂しい方にパワーを使ってましたけど、
うんうん、
そのことは反対に学生時代の頃からどこに行ってもいい自由さも本当は持ってましたし、
なるほど、
それは20代の時に反対にこうシフトしたことかなとは、
うんうん、面白いですね、人生って。ある時代はそれが寂しさとなって現れるけど、ある時にそれがいろん6人兄弟でいろんな引っ越しを繰り返しながら、うん、経験がプラスじゃないけど、そのご自身の特徴能力になっていくってい
う
の
は、そうなんです
ね、どこで人生がこうシフトしていくか分かんないですね。
そうなんです、本当に面白くて、
うん、介護からいよいよ楽天に行くわけですけども、
はい、
なぜ楽天に行ったんですか、そこから
そのまあ、介護の会社に入らせてもらって本当に新しい事業で面白かったんですよね。上司も素晴らしい方でしたし、うん、本当にこれからの時代、介護保険改定の時期でしたから、うん、ものすごい日本に必ず必要な事業になると思いましたし、
うん、
その、まあ、日本でいう最先端の事業を一緒にやらせてもらってるっていうところもあったんですが、
うん、
まあ、何分物売りが好き
物を売るのが好き、
うん、その客単価500円のパンをどう売ってやろうかとか、
うん、
自分でチラシ巻きに行ったり、
うん、
でラジオ番組に飛び込んだり、そういういろんなコミュニティのつてを使って自分で売り込みに行く、仲間で売り込みに行く、
うんうん、
その新しい見せ方をして、その500円をどう積んでいくかっていうことに燃えてた時代からすると、
うん、
やっぱりある程度のこう法的なものに守られながらの新規事業とはやっぱりちょっとセンスが違うというか、
なるほど、
ダメ、いいとか悪いとかじゃなくて、
うんうんうん、物を売るのが好きって言ってましたけど、
はい、
実際には、まあ、介護保険も、ね、売ってるものあって、まあ、でもその法律の中じゃないですか。その物を売るのが好きなのか、売るのが好きなのか、何が好きなんですか、うん、実際には。
あ、売るのが好きですね。
好きそうですね。
はい、
売るって何ですか。
それ言われると難しいな。売るって、まあ、成果物としては何か物に商品に単価つけて並べてっていうのが一般的な売るなんでしょうけど、
うん、
まあどっちかといえばストーリーですかね、今の言葉で言うと。
ああ、
うん、誰とつながって、誰の思いを形にして、誰に届けるかっていうのが私の中の売るなんじゃないかなとは思います。何売ってても正直いいのかもしれないです。
つまり 今ここまでの話まだ楽天にたどり着いてないです
けど寄せてくださいね、寄せてください
。いやいや、でもすごく聞きたいことがあった。その売るが好きっていう、ね、そこに反応するわけですよ、スメイさん、
はい、
ね、今はもう売ることをデザインするかもしれない。
そうですね、言われるとおっしゃる通りだと思います。
じゃないですか。そうすると売るって何って質問したときに出てきた言葉がつながりなんですよ。人と人とつなが
って
紡いでいくっていう。だから爪井さんの言う売るをデザインするって何かっていうと、
うん、
つながりをデザインしてるのかなってこうちょっと思った。実際どんな感じですか。
最終的に自分のね、会社の使命にもつながってくることかと思うんですけど、うん、こう明日の株式会社ってもう本当使命そのものを会社名にしたようなものなんですが、
うん、
結局今明日を作る笑顔を成したいっていう私たちのミッションを掲げて、売るもののことではなくて、
うん、
そのなんかつなげるっていうことが最近私すごく明確にあって、
うん、
こう大切にしてることでもあるんですけど、結果人とこう笑い合ったり、
うん、
こう優しくあったり仲良くあるっていうことが全てこうつながることなのかなって今とても大切にしてる3つのことなんですけど、う
んうん、なるほどなるほど、まあ、でももう一つちょっと違う質問したいんですけど、
はい、
とはいえ最初からなんですか、つながりを作りたいっていうことでもないですよね、
うん、実際そう、まあ、結果つながっちゃったって感じ
ですね。結果つながるってことですよね。だからそこら辺がちょっとねこの後解明していきたいところなんですけど
どちらかしててごめんなさい
いやいやいや、これがいいんですよ。うちの番組は番組の中でライブで何かを作り出してくるんで、でもすごく興味深かったのは、うん、でもつながるのは結果ね作り出されてると思うんですけど、
はい、
じゃあ本当に最初からそれが、うん、村尾澄江が作り出したいことなのかっていうことはこの後より聞いていきたいことなんですよね、うんうんうん、
はい、